ではこれから聖書を朗読いたします。今日は使徒の働き2章1節から、使徒の働き2章1節から21まで。五旬節の日になって、皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こった。彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような若い大使が現れて、一人一人の上にとどまった。すると、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。さて、エルサレムには、敬虔なユダヤ人たちが、天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちはめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カバドキア、ポントアジア、フルニアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテア人とアラビア人の名のに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚きもあって、互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘いブドウ酒によっているのだと言ってあざける者たちもいた。そこでペトロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私のことに耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは寄っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしぼめにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上に天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。アーメン。では今日は御霊と御力の現れと題してメッセージいただきます。
おはようございます。今読んでいただいたのはこの使徒の2章全体のうちの一部分ですけれども、やはり全部読んでいただくと長すぎます。本当は全部を通してそのペンテコステという日に何が起こったのかということが分かる箇所ですから大事なんですけれども、どうぞ皆さんもそれぞれにご順番でしっかり読んでいただきたいと思います。もう一度今お読みいただいたところの中で、物理的な現象としては何が起こったのかということを、見ていきたいと思います。2章のその前半一番最初のところにまた戻りますけれども、先週日本から来られていた宮内先生のが その一つ前の、一章の八節からイエス・キリストの証人というメッセージをされました。それを私もインターネットで聞かせていただきました。で、先生が最後に来週はペンテコステのメッセージが語られますと言い切ってくださったので、私も語らねばと思わされてですね、まあそうですね、このペンテコステの日曜日に世界中の多くの教会ではやはりペンテコステのことが語られて当然だと思うんですけれども、実際何が起こったのかと、その時に聖書にはっきり書いてあるように弟子たちが一つのところに集まっていた。でもこれはなんか大きな広場とか、街道のようなところではなくて、一つの家のしかも屋上の方にある隠れ家的な小さな部屋の中に弟子たちが隠れるようにして集まっていたということを忘れてはいけないと思うんですね。なぜ隠れていたかというと、弟子たちはまだその時に恐れていたんです。ユダヤ人の迫害を、イエス様を捕らえてそして十字架にかけたあのユダヤ人たちが自分たちのことも捕まえに来るんじゃないだろうか、自分たちもどんな恐ろしい目に遭うんだろうかと恐れていたので、その小さな部屋に、ね、大の十字人ぐらいの男の人たちが隠れていた。しかもこの1章の30、ごめんなさい、14節を見ると120人の弟子たちと共に祈っていたとも書いてあるので、その、まあ、小さな部屋に120人が入ることはできませんから、120人の人たちと集まって祈る時もあれば、12人の弟子たちだけで小さな部屋で隠れるような時もあったと。何日間かずっと一緒に過ごしていましたので、弟子たちは、とにかく一人で行動はしなかった。やっぱりそれも怖かった、恐れがあったからでしょうね。で、その時に五旬節がやってきて、50日目ということですね。イエス様が天に上がられてから、そして、ごめんなさい、イエス様がよみがえられてから40日間弟子たちの前に姿を現した。そして天に上がられてからさらに10日間ぐらいが経った。その頃にする突然天から激しい風が吹いてきた。もう家全体が揺れるような形で、ものすごい衝撃が起こって、そして炎のような分かれた舌が現れてって書いてあるので、まあ、人の目に見えたんでしょうね、何かが。で、一人一人の弟子の上にちょこんってなんか乗っかったっていうんですね。そういう光景を皆さんは見たことがありますか？あるいは自分が体験したことがありますか？私はないですね、いまだにね。でも見えたから現れてと書いてあるんでしょうね。そしてもう一つすごいことは、みんなが聖霊に満たされた途端に聖霊がこう話させてくれるままに違う国の言葉で話し出したっていうんです。これは聖書的な異言というものですね。スピーキングタングですけども、異言には2種類あって、そのままでは私たちがすぐに理解できない異言というのと、このように他の国、その当時の世界の人々が理解できた言葉で語られる場合があったようですが、この時にはいろんな国の言葉で語られたっていうんです。だからその光景を見ていたエルサレムに集まったたくさんのユダヤ人がびっくりしたんです。なんでこの人たちは、この弟子たちっていうのはエルサレムを中心としたそのユダヤ地方から出たことがない人たちだった。喋れる言葉っていうのはヘブル語とせいぜいギリシャ語が分かったぐらいかもしれないのに、その当時のいろいろな国の言葉で語ってる。びっくりしたわけです。それである人たちはこれは神の御業だと言って驚きました。でもある人たちは、いやこいつらはきっとブドウ酒飲みすぎて酔っ払ってんだろ、なんかふざけてんだろというふうに言った。そういうことが起こったわけです。教会、皆さんここにいらっしゃる方はある程度教会に通われた方なんでしょうか。もしそうだとすると、これまでに何回かペンテコステという日を教会で体験してこられたと思うんですね。あるいはペンテコステのメッセージを聞いたり、ペンテコステについての本を読んだりとか、あるいは聖霊の働きっていうことを聞いたり読んだりしてこられたと思うんですけども、私の個人的なイメージ、そのペンテコステの出来事とか聖霊の働きっていうことのイメージは、小さい頃からなんかこう神のパワーがね、とにかくガーッと降ってきた時に、人がガラッと変えられる、そして人間的には信じられないようなことが起こると。で、まあこう 変な言い方をするとものすごいお祭り的な、超大フィーバーみたいなキリスト教の爆発的なエクスプロージョンがその時に起こったっていう、そういうイメージがあって、そしてパワーとかチェンジとかレボリューションっていう、そういう言葉が心の中に浮かんでくるんですね。皆さんはどうでしょうか。で、私が自分のその中でイエス様を信じて、そして信仰を持つようになってから、なんかこう、俺は聖霊を受け取ったんだろうか、ね、自分は聖霊に満たされてるんだろうかと疑うことが多くなったんです。なぜかというと、自分の中にある聖霊に満たされるイメージっていうのが、やっぱりこのすごいことができるかどうかとかね、人前で大胆にイエス様のことを語れるかどうか、なんか人の体が癒されたりとか、ね、異変だとか、いろんな奇跡が起こるかどうかとか、教会が爆発的に盛り上がり始めて、急に人がこうがわーっと増えて、たくさんの人が救われるとかね、そういうイメージしかなかったもんですから、自分にはまだそんなことは起こってない、あるいは自分の教会にはそういうことが起こってないので、聖霊は来てないんじゃないかなと思って、自己卑下するようになった。こうなんか減点方式でね、マイナスポイントが増えていくような気がしたんです。私のクリスチャンとしての人生の中から、キリスト教のたくさんの宗教が世界中にありますけども、でもその中でキリスト教にしかない大切なポイントは何かと、世界中の宗教学者たちが話をしたそうです。キリスト教の学者以外にもですよ、仏教のお坊さんが集まったりとか、ユダヤ教の人とかヒンズー教の人が集まって、そしてそれぞれの宗教の特徴を話し合ったときに、キリスト教にしかないもの、それは恵みだということが語られたんだそうです。私もそれを頭では知っていたし、心の中でも神様の恵みを感謝しますっていつも思ってるのに、なんかこうペンテコステとか聖霊の働きって言われると、自分はマイナス、まだまだだっていう落ちこぼれ的なね、ある意味なんかそういうイメージが浮かんで、ダメだなと、俺は自分を責めるような気持ちがいつもありました。皆さんはどうでしょうか。皆さんどうでしょうか。ご自分の個人的な、まず一人の人間、そしてクリスチャンとして神様の前に生きる者として、この今日の使徒行伝の2章で起こったことと自分の人生を照らすとき、あるいはご自分の教会とこの弟子たちに起こったことを照らし合わせるときに、どんなことを感じるでしょうか。この日に弟子たちにボーンと注がれた聖霊と同じ聖霊があなたの人生、そしてあなた自身を満たしているでしょうか。あるいは教会を満たしてくださっているのでしょうか。今日はペテロに特にフォーカスを置きたいと思います。なぜならば、この使徒の2章のほとんどのところを語っているのはペテロだからですね。これはっきり言ってペテロのメッセージで成り立っているのが使徒行伝の2章です。その一部をさっき、しげるさんにも読んでいただきました。私は驚きます。なぜペテロにこの聖霊が注がれたのかって。で、なんでペテロが、なんでヤコブやヨハネじゃなくてペテロだったのか。結局この2章で他の弟子たちと一緒に立ち上がって、そして目の前に何千人もいたユダヤ人の迫害者たちですよ、イエス様を十字架にかけて殺した人たちの前で立ち上がって、ものすごいパワーを持ってメッセージを語ってるわけですよね。なんでヨハネじゃなくてペテロなんだって思うんです。なぜか。それはペテロほど情けない男はいなかったからです。ついこの間まで思い出してみてください。ペテロがイエス様と出会って3年半ずっと一緒にイエス様によくしてもらって、いつも守ってもらって、神様のことを教えてもらって、そして彼は教育のない男でしたですね。彼はもう生まれた時からずっと漁師のもとで育って、 魚を取ることしか知らなかったようなものです。いわゆる肉体労働者、そしてユダヤ人のあの社会では最も貧しい人たちのうちに入っていました。彼ははっきり言って社会的には何もない男だった。でも彼はいつも自分になぜか自信があって、さっき子供に話しましたけど、俺がリーダーだって言って聖書のいろんなところでなんか、あ、イエス様俺が知ってます知ってますって言って誰よりも先に答えるようなところがありましたね。でも結構なんかイエス様に気でいられないことを言っちゃって、黙れサタンとかって言われて怒られてるところもありますね。せっかちで早とちりで、そして自分にやたら自信がある、その割には臆病で、結局イエス様が捕まったあの夜、イエス様のことを3回も、あんな奴は知りません、俺は関係ありません、そして3回目には呪いの言葉を使ってイエス様を知らないって言って逃げたそうなんです。こんな男ですよ本当に。皆さんはどうか分かりませんけど、私がもしあるグループのリーダーで、そしてこれから世界を変えたいと思ってるようなビジョンを持ってる男だったら、私は自分の仲間は優秀な人を集めると思います。特にその自分のに使えるグループのリーダーに選ぶものは最も優秀で、多分自分よりもよくできた人を立てたいと思うんです。それはおかしいことでしょうか。社会的には当たり前のことだと思います。でもイエス様が選んだペテロは、これは何者ですか。もしかしたらその辺にいる普通の人以下かもしれない。つまり超マイナスからスタートしていた人だということです。でもこの男が聖霊で満たされた。今の現在の私にとってペンテコステが意味していることをお話しします。昔はかつては私にとってペンテコステや聖霊の満たしは、きらびやかなキラキラとしたパワーとイケイケゴーゴーの感じの教会の大爆発でした。クリスチャンの成功サクセスストーリーでした。そしてたくさんの人からうわーって言われるような、そういういいことずくめだったんです。でも今の私自身に神様が教えてくれているペンテコステとは、それは私たち人間のお葬式です。人間の力や能力の葬式なんです。かつての自分は終わった。そして全てが新しくなって、もう一度ここから本当の意味で神様と一緒にやり直す新しい人生の始まりです。そこにはきらびやかなものも、人から褒められるようなこともないかもしれません。自分の弱さを認めるってことは誰だって嫌なことです。やり直すっていう言葉自体、この世のルーザーのように聞こえるかもしれません。日本では勝ち組負け組っていう言葉がずっと当たり前のように使われてますけど、ある意味だから負け組に入ることを認めるっていうことです。でもなぜじゃあやっぱりペテロなのかってことを考えましょう。彼はもうもともと負けてたんです。イエス様は一緒にいた時から。でも負けを認めなかったんです。この男は、俺はできる、やればできる、ね、日本人が好きな言葉、やれば何でもできる、なせばなる。本当ですか皆さん。あなたがその気でやる気を持ったら世の中で何でもできるんですか。私はそうは思いません。人間には限界があることがやっとこの年になって分かるようになりました。みんな弱さがあるんです。肉体的な弱さ、経済的な弱さ、過去に傷のある人たち、精神的にまだ傷が癒えてない人たち、自分の家族の問題、教育の足らないそのリミット、いろんなリミットがあって、いろんな弱さがあって、でもみんなその弱さを認めずに、ん、知らないよそんなの、俺イケてるもんって言って、ここにこんなに山積みの問題があるのに認めたくない、認めたら最後行くところがない、どうしたらいいかわからない。え、神様信じてるよ、信じてると口では言うんです。だけど心の底からこの本当は弱い、だらしない、人に自分の全部を見てもらうことのできない恥ずかしい部分を持ってる自分を 神様にさえ隠しながら委ねきれずに、できるところだけを1ぐらいかもしれないのに100のようにして大きく見せて、なんとかサバイブしてきた。多くの人はそうだと思うんです。いや私は違いますよっていう方がいらっしゃったらごめんなさい、申し訳ないと思います。私はでも少なくともそうだったんです。クリスチャンという肩書きは持ってますが、どこまで本当に私の人生と私の心と私のこれからの将来を全部神様に委ねて、そしてイエス様の弟子として歩いてきたクリスチャンかどうかは疑わしいんです、自分で。だから今私にこの手の怪我とか、あるいは実は血液検査を受けたんですけども、先週肝臓が、に何か問題があるということが分かりました。でもそれがどういう状態なのかまだ分かってないので、精密検査を受けなくてはいけません。2年前に帯状疱疹シングルズがその体顔に出ました。それは大変なことでした。私はそれまでずっと健康だったんです。スポーツもある程度できて元気で、そして自分で何でもできると思ってきた。たくさんの人から頼られました。教会の牧師、家庭の中ではお父さん、妻からも必要とされ、友達からもリーダー的存在として小さな頃から認められてきた。そんな私は神様じゃなくて自分に頼って一生懸命生きてきた。そりゃ辛い時もありますよ、みんなそうでしょ。泣きたくなる時もある。でもその度に完全に砕け散る前に、俺はできる、まだできる、お祈りもしますよ。でも祈った結果何を得るかというと、神様が俺を力づけてくれた。だからこの俺の知恵と俺の経験をもとに、今度はこうしよう、ああしようと言って、最後まで自分の弱さを認めることができない男だったんです。そんな私を神様はきっと哀れに、かわいそうにと思って見ておられたんでしょうね。だって私は神様に仕えてると思いながら、自分が人から認められたいという欲が本当に心の底にあるのを隠してきてたんです。だから今体が弱くなった時に初めて知りました。左手が使えない、右手しか今使えない、だからできないことが増えた。小さなことなんですけど、食事をね、家族としてたら食卓で手を伸ばして醤油の瓶を握ることも今できないんです。醤油の瓶が落ちちゃうんですよ、手から。そしたら娘が取ってくれる。弱者ですよね、これはね。かっこ悪いじゃないですか。なんか弱くなっていって、そして教会の方々からも、先生休んでくださいという言葉がみんなから聞こえるようになってきて、いや大丈夫ですからって、昨日よく寝たから今日は大丈夫ですよって、本当は体が疲れ切っててヘロヘロなのに大丈夫なんですよと。無敵神話っていうのを自分で守りたいんですよね。みんなから頼られる人間でいたいんですよ、いつまでも。じゃあ人間の価値って誰が決めるのか、私は何のために生きているのか、私はこの一回しか与えられてない人生で何をするために生まれてきたのか、牧師として神に仕えるとは一体どういうことなのか。それは無敵で健康でいつも人に仕えること、そこから喜びをもらうことなのか。いろんな疑問が湧いてきました。そして分かりました。大切な疑問に対して私は答えの一つも持ってないんだってことが分かっちゃった。こうやって皆さんの前にメッセンジャーとして立たせていただいてますよ。でもね、私は何も知らないんです。そのことがますます分かってきました。神様は私を今弱くしたいんだなっていうことは分かりました。やっとそれが受け止められるようになりました。なぜペテロなんでしょうか。そこに戻りましょう。人間的に考えたら、イエス様を3回も裏切った男、傲慢で、そして本当は弱いくせに自信家で、 なぜそんな男を選ばれたのか。それは、それが神様の御国、天国の価値観だからです。天国では本当に弱いものが実は本当に強い。天国では何にも持ってない人が全てを持つんです。天国では心に傷がいっぱいあっていつも泣いているような人が喜んでるんです。イエス様おっしゃいましたよね、泣いている人は幸いですって。みんなが聞いたことのある御言葉です。でも実は多くの人がんなバカなってどこかで思ってるんですよ。この世の中では通用しないよって。そんなのだから皆さん自分の心に悩みがあることを他の人に簡単には知られたくないでしょ。本当に苦しくて泣いてる部分をそんなに出せないですよね、この社会では。教会でもじゃないですか、もしかしたら。だって自分が泣いてるものだ、自分が貧しいものだと認めるっていうことはある意味ゼロ以下マイナス、そしてもうボーンと地に落ちて地面にヒットするような感覚なんです。でもイエス様おっしゃいます、何も持たないものは幸いである、心の貧しいものは幸いである、今泣いているものは幸いである、その人は笑うようになる、その人は神を知る、その人は全てを持つ。ペテロはそのことが分からなかったんでしょうね。イエス様を3回も否定してみなければ。そして目の前からイエス様が急にいなくなって、イエス様の体が、結局イエス様の体をみんな求めてたんでしょうね。目に見えるものを、イエス様が一緒にいてくれてる時だけみんな強いと思ったんですよ、弟子たちは。でも今やイエス様の姿もない、自分たちも罪を犯してしまった、イエス様を知らないと言ってしまった。さあどうしようって感じ。俺には何もない、ゼロ、いやゼロ以下、最悪な人間だって分かったから、イエス様はペテロに聖霊を注ぎたかった。っていうかペテロが聖霊を受ける準備ができたんです。そしてそのペテロに起こったことはすごいことでしたけれども、でも私たちの誰にでも起こることなんです。それは何かというと、イエス様のことをしっかりと知って、そして恐れることなく、恥ずかしがることなく、みんなの前で立ち上がってイエス様の真理をお話しすることができた。私たちだって人に何かを伝えようと思うときに、まず自分に確信がないとやっぱり力強く伝えられないんですよね。伝道しなさいってね、なんかクリスチャンになったら言われると思って嫌だっていう人もいるんですけども、そりゃ嫌ですよっていうか、パワーないです。その人自身がまだイエス様とちゃんと出会ってないんだ。伝えるためにはその人はイエス様と出会う必要がある。ペテロは聖霊を受けた時に本当にイエス様を知ったんだと思う。だからペテロのこの2章のメッセージを全体をまとめてみると、2つのことに集約されます。まとめることができます。1つはイエス、あなた方も知っているイエスは神の子供で十字架で死んだ、でも今生きているっていうイエス様のことを語りました。もう一つはこれすごいことですよ。ユダヤ人、何千人もいるユダヤ人に向かって、このイエスを十字架にかけて殺したのはお前たちだってはっきり伝えた。これは怖いことですよね。でも本当のことを言うしかないっていうことが彼は分かった。もう嘘はついてられない、真実を隠せない。聖霊に力があるっていうことはもうみんな知ってます。それは神様の霊だからですよね。今日 何曲か賛美の中で、神、父なる神、子なるキリスト、そして聖霊、三位一体の神だと賛美をしました。だから聖霊は神様ご自身だし、聖霊には力があるのは当然です。それは私たちがどうあがいても変えられることのできる真理ではない。問題は この聖霊がどんな器の中に入るかってことだけなんです。でこの一つのお話をして終わりたいと思いますが、聖霊はどんな器の中に入ってくれるのか。パウロが聖書の中で語った言葉の一つに、私たちは土の器ですという言葉があります。私たちは土をこねて、そして器のように丸く作られた、そういう器だ。土の器って何がそんなにすごいんですか？ Something special ですか？土の器って。 Nothing ですよね。金や銀の器じゃないんです。キラキラ輝いてないんですね、土の器ってのは。また土の器ってのは壊れやすいです。ちょっとぶつけたり落としたらバラバラになります。時間が経ったらひびが入ったり割れてしまう。そんな、まあ、ある意味つまんない器ですよね。でその器そのものにはあんまり価値が見出すことができません。なのにパウロは言いました。私たちはそんな土の器です。でももっと大事なことは、この土の器の中に何が入っているかということなんですよって言ってます。それはイエス・キリスト、神様ご自身。私はこの土の器の中にキリストという宝を持っています。なぜ神が土の器を選ぶかというと、それはこの宝がもっと輝くためですとパウロは言いました。残念ながら私をはじめとする私たち人間の多くは、自分を土の器だと認めることができません。少しでも他の器よりベターな、マシな器になりたい。俺はまあ金銀とは言わないけどどうかな、あいつは土、汚い泥、砂粒がいっぱい混ざってるザラザラの器だけど、俺はもうちょっとすべすべの、ね、鉛でできてる器だと言いたいかのようです。いつも人と自分を比べて、あの人はこれを持ってる、私は持ってない、だから私はダメなんだと自分を落としてみたり、私の方が持ってる、私が上だと、まあ、ペテロと一緒ですよね、要するにね。そういうことをしている間は、神様の聖霊っていうのはしっかり器に入ることはできない。なぜか、それは自分で自分を輝かそうとしているからです。自分で自分に価値を見出そうとして頑張っているからです。仕事がよくできる人は人から認められる、教会の中でもよく奉仕する人、賜物のある人は、あの人素晴らしい、あの人は信仰者として長い何年も経験があるから、私は救われたばっかりでまだまだだなって。どこ行ってもです、比べ合いです。教会の中も外も世界の至るところで。でも神様が私たちを見たら、みんな同じ土の器です。要は一人一人が神様の前に出て、人との比べ合いをやめて、ただ神様を意識して、神様に向かって、はい、そうです、ここに一つの器があります、私はただの土の器ですと認められるかどうかです。ひびが入っているかもしれません。今の私のという土の器は、ちょっとこの辺にひび、まあこれひびではないんですけども、ひびが入っているかのようです。ここら辺に穴が開いている器かもしれません。でもだから何だって言うんですか。他の人は、ああ先生まだ若いのにそんな体が弱くなって、ある人は私を慰めてくれます。そういう言葉聞くたびに、ダメだな、俺は何やってんだろうと思います。疲れてしまうと仕事ができなくなるので、仕事ができない人間っていうのが自分で受け入れられがたいんです。ああダメだな俺はってまた思うんです。でも神様はそう思ってるのかなと思って聖書に立ち返ると、そうじゃないらしい。神様はそうやってもっともっと自分だけでは何もできない人間だということを認める器が神様の喜びならしいですね。インドで昔から語り継がれているこんなお話があるんだそうです。まあおとぎ話ですから、ちょっとそのことを作り話ですけれど、一人の人が 2つの大きな水がめを持っていました。そしてその人の仕事は毎日朝その水がめに水を入れて川で水を汲んで、そして王様のところに届けるお仕事なんですね。王様はその水を自分の料理や生活のために使うんです。この一人のインド人はとても誠実な人で一生懸命水を汲みに行きました。ただ残念なことは、二つ水がめがあるんですけども、一つの方がまあ普通の水がめですが、もう一つのこっちの水がめは穴が開いてる。穴が開いてるし、ひびが入ってて、水を最初はいっぱいに汲んでもこうやって運んでるうちにちょろちょろちょろちょろ水が流れていくんです。で、王様の宮殿に着いた時には半分ぐらいになっちゃってるんですね、水が。でも彼はお金がない貧しい人なので、新しい亀を買うことができません。ある日、二つの水亀が話をしました。こっちのパーフェクトな水亀が言いました。おい、お前もう水亀引退しろよ。水亀やめた方がいいよ。穴開いてんじゃん。水こぼれたら意味ないし。それに比べて俺はパーフェクトだな、と自分のことを誇りました。穴の開いた水亀は泣きました。そりゃそうだ。俺はまともに、俺の愛してるご主人のためにもならない。王様のとこに行った時は水が半分だ。俺はもうダメだ。完全じゃない。弱い。もう死にたい。水亀は思ったそうです。ある日、ご主人に言いました。ご主人様、私はもうこんな人生耐えていけません。私は穴の開いた、ひびだらけの土の器です。私を壊してください。私を捨ててくださいって言った。そうしたらご主人は、ニコッとして言ったそうです。お前知らなかったの？お前毎日歩いてる道に、道端に何が起こってるか知らないの？自分のことばっかり考えてるから見えなかったんだね。実はね、私はこうやって水がめを持つんだけども、水を入れた後はいつもお前の方に水が落ちるの知ってたんだよ。だからさ、お前の側にきれいな花の種をまいといたんだよ。お前は毎日水をこぼしてたんじゃなくて、花に水を与えてたんだよ。そう言われて、その日初めて水亀は自分の歩いている側の道を見ました。なんと美しい花がたくさん咲いてるじゃないですか。実はその咲き誇った花を何本かカットしては、その人は王様のお城に届けて、そして王様の心が毎日それで慰められていたらしいんです。その人は水亀に向かって言いました。お前には穴があるよ、ひびだらけだよ。でもそれがお前だ。そのままでいいんだよ。お前にしかその仕事はできないんだ。完璧な水亀は水をこぼさないから花を育てることはできないんだよ。だからお前には、私は毎日毎日水を注ぐ、いっぱいに満たす。だからどうかこれからも道端に水をこぼしていってくれ。皆さん、どうか皆さんの中に、私は穴やひびのある器だって思ってる人は、そのことを神様の前に今日感謝をしてください。人生に何があるか私は知りません。でもみんな過去にいろんなことがあったと思います。あるいは今の自分を受け入れられない弱さや誘惑に勝てない自分の罪深さがあるかもしれません。もちろんそれでいい、罪を犯してくださいと言ってるんじゃないんですよ。でもその罪に勝てない弱い自分も認めて、それを全部含めて、全部ひっくるめて、私は私の主人であるイエス様の器ですって捧げましょう。そこに聖霊が注がれるんです。そして聖霊が注がれるときには、あなたも想像したことないような美しい素晴らしい技が神様のために始まります。期待してください。私もそうしていきたいと思ってます。7月に44歳になりますけども、今新しい人生を神様の前で始めさせてもらいたいと思って祈ってるんです。土の器、聖霊を求めて そのままの器で歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、どうかあなたの姿が、そしてあなたの言葉が、あなたの愛が今日お一人お一人の中にしっかりと留まりますように。人間の考え方や人間の体験談ではなくて、本当に神様はそのように私たちを愛していてくださることが、一人一人個人的にしっかりとそれを今日受け止めることができるように、これまで生きてきた目標や自分自身で感じていた自分の価値や生きる目的を、もう一度私たちの目を開いて、あなたが言っていることへ、あなたの真理へと向かわせてください。あなたが愛してくださったので、私たちもあなたを愛することができますように。私たちのために命を捨ててまで救ってくださったイエス様をただ愛して、イエス様の聖霊が豊かに注がれる土の器がお一人お一人の姿となりますように。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。